はい、それではいつものように、少し大きな声で朝の挨拶をしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、まあね、本当にこういう状況でありますけどもね、礼拝を始めていますけど、ついに WHO もパンデミック宣言を先週出しまして、世界では感染者が13万人を超えた、日本でも700人を超えているところですね。もうニュースも相変わらずコロナ、コロナ、コロナとばっかりですね。はい、本当にそんな中で私たちはもちろん最新の注意を払う、うつらないようにする、感染しないようにすることはしますけどもね、あまりこう意識しすぎないことですよね。それはとても大切だと思います。なんか昨日もね、聞いたのが、納豆を食べるとね、なんで納豆食べるか知ってますか？茨城県では出てないからだってそういう話を聞きまして、思わず笑ってしまいましたけども、茨城県に納豆で食べるとコロナウイルスかかんないっていうね、よくわからないわでも本当にね、いろんな話が入ってきますけども、バランスが大切ですね。気をつけることとあまり意識しすぎないですね。そればっかりになってしまうとね、精神的なバランスがやっぱね崩れてしまうと思います。この時間はせめてこの時間はね、コロナウイルスを忘れて二言葉に集中していきたいと思います。さあ、サムソンの話に戻ってまいりました。サムソンについて私たちは2回ほどねメッセージを聞いてきました。サムソンはどんな人だったんでしょうか。はい、こんなことを学びました。13章ではサムソンは生まれながらになじる人であると言いました。さあ、なじる人ってどんな人だったでしょうか、ね、これは神様に誓約をした人で、ブドウを食べない、まあ、ブドウに関するものですね、ワインもブドウに触ってもいけないですね。また髪を切らない、髪の毛に髪剃りを当ててはいけないという、また死体に触らない、汚れたものに触ってはいけない、また汚れたものを食べてもいけない、これがナジリ人の条件でした、ね、彼は普通のナジリ人っていうのは自ら進んでなるものなんだけど、もう一方的に生まれる前から神様にナジリ人として選ばれて生まれました、ね、一方的に神に選ばれたものです、ね、それは私たちクリスチャンのものはですね、神様に選ばれたものです。また14章で見てきても分かる通り、行動がとても短絡的で未熟である、幼稚であるってことを言いましたね。非常に衝動的、思ったことをすぐにやりたくなってしまう、興味関心があったらすぐにそこに心惹かれてしまって、それを止められない、忍耐力がないですね。ただし神の霊が宿ると下ると超人的な力を持つ、ね、彼はライオンを、ね、引き裂きましたからね。そんな不思議なサムソンの話を見ていきたいと思いますね。まあ、前回2週間前になりますか、学んだんですけども、結論的に私が言ったのは、理解できないことがあると理解できない神の選びがあるという話をしました、ね、私たちは理解にゆとりと、ね、幅を持たせて聖書を学んでいきます。あくまでも聖書は私たちの上であって、私たちが聖書を理解できないときは聖書に私たちを合わせていかない限りは、自分が正しいと、神よりも自分が正しいとなってしまいますね。聖書には神の愚かさは私たちの知恵に勝るとあります。今日もなかなかね、理解しがたいことが出てきますけども、理解にゆとりを持ってですね学んでください。さあ、早速本文を見ていきます。今日は一節ずつ順番に見ていきたいと思います。一節、しばらく経って小麦の刈り入れの時に、サムソンは小ヤギを一匹持って自分の妻を訪ねて、私の妻の部屋に入りたいと言ったが、彼女の父は入らせなかった。さあ、前回サムソンが何をしたか覚えてますか。14章ですね。彼は前回自分で出した謎かけ、クイズですね、結婚披露宴の時に謎かけをその新婦の、親戚に出したんですね。で、答えられなかったから、商品を、まあ、もらえると思ったんですね。雨布、ね、晴れ着を30着自分がもらえると思ったんだけど、なんと奥さんに裏切られて ね、断られてしまったんですね。だからその親戚に天布の晴れ着を30着分あげなくちゃいけなかったんです。彼は怒りに身を任せて近くの町の30人のペリシテ人を殺してですね、天布の晴れ着を奪い取って謎かけを解いた人々にあげました。そしたらその後彼はそのまま奥さんを置いて家に帰っちゃったんですよね。20節ですね。サムソンの妻はそしたらね、あろうことか奥さんね、たった結婚して1週間ですよ、1週間しか経ってない奥さんの妻は彼に付き添った客の一人のものとなってしまったんです。だから実質上離婚が成立してしまったんですね。いいですか。だけど今日はサムソンはまた奥さんのところに行こうとしてるんですね。これどういう意味か分かりますか。ちょっとこれはね、その当時の結婚とか婚姻についてですね、分かんないと難しいんですけども、実は当時の結婚っていうのは、結婚した奥さんはお父さん、自分の実の血のつながったお父さんの家にとどまるんですって。で旦那は家に戻って、まあその妻と夜を共にするときには、その実家、妻の実家に行って一緒に一晩過ごすんですって。だからサムソンは自分の中では離婚してるつもりはなかったんです。ただ家に帰っただけだったんです。だけどね、その妻のお父さんが、もうサムソンは、あ、こいつはもう妻を捨てたんだと勝手に思って、勝手に他の人と結婚させてしまったんですね。だからサムソンの意思を無視して、この状態ですからね、怒ったまま出てったんで、あ、こいつはもう妻、自分の愛する娘を捨てたんだと勝手に思って他の人と結婚をさせてしまったんですね。そういう状況なんです、ね、だから2節でこうありますね。彼女の父は言った、私はあなたがあの娘、ね、を嫌っただと思ってあなたの客の人に与えたって。お父さんは勝手に、ああもうこいつはもうこんなに切れてるし、ね、怒ってるからもうダメなんだと、娘を捨てたんだ、だから他の人と結婚させてあげようと、こういうわけなんですね。で代わりに妹の方が綺麗だから妹と結婚しなさい、妹をあげますという流れです。大丈夫ですかね。まあサムソンとしては多分相当びっくりしたでしょうね。なんで勝手に自分が愛した奥さんを人に取られて妹くれるなんて言い出すんだと。だからサムソンはこう言いました。彼らに言った、今度私がペリシテ人に害を与えても私は潔白だ。全くその妻のお父さんの言うことを受け入れなかった、ね、それどころかペリシテ人に宣戦布告するわけですね。もちろんね、これはサムソンに許可も得ずに勝手に妻の父が自分の妻を他の人にあげてしまったことに対する怒りですよね。サムソンは怒って拾いを出ていきましたけど、やっぱりまだね、自分の妻を愛していたんですよね。まだここでは気持ちがあったんです。だからサムソンはここでそのお父さんやその妻の実家に対して報復すると言ってんじゃなくて、ペリシテ人に害を加えるという言い方をしてるんですね。でもここに実は私たちは知ってますね、この背後にはもちろん神様がサムソンを通してペリシテ人を撃つ、ね、ペリシテからイスラエルを解放するという計画があるんですよ。ここにもサムソンは自分勝手なことをしようとしてるんだけど、この背後には神の計画があるんですね。さあサムソンが何をしたのか、次が面白いですね。4節と5節です。それからサムソンは出ていて、ジャッカル、まあキツネとも書いてありますね、ジャッカルを300匹捕らえた。そして松明を取って尾と尾をつなぎ合わせて2本の尾の間にそれぞれ1本の松明をくくりつけた。彼はその松明に火をつけて、それらのジャッカルをペリシテ人の麦畑の中に放し、訪ねて積んである麦から立ちほオリーブ畑に至るまで燃やした、まあ、こういう状態ですね、はい、写真がありました、絵がありました。不審なことしますねまあペリシテ人に対する復讐の方法がなぜかジャッカル300匹っていうですね、よくわからないなんでジャッカルに松明をつけようと思ったのか全く意味がわからないですね、はい、ただ サムソンの性格から一つだけ分かることは、彼はですね、なんかもう怒りに身を任せるとですね、目の前にあるものを使うっていう傾向がありますね。はい、すぐ自分のすぐそばにある何かを使ってことを起こすんですね。で、今回は目の前にね、ジャッカルがいたんですね。ジャッカルがいたんで、ジャッカルとつかまえてですね、ヒップをくっつけてそこに松明を刺すというですね、不思議なことをします。で、ジャッカルは火つけられてですね、びっくりしますから、そのペリシテ人のところで火をつけたまま、そのオリーブ畑とかですね、ブイ畑を燃やしていくわけですね。そうやってペリシテ人に害を加えるっていう、まあサムソンの宣言が実践されたわけですね、実行されたわけ。怒りを持って仕返しをしました。今度はペリシテ人もそれに対して怒りますね、仕返しをします。でもその矛先がサムソンじゃなくて、そのサムソンの元妻の家だったんですね、6節です。ペリシテ人たちは言った、誰がこんなことをしたのか。すると彼らは、あのティムナ人の向こうサムソンだ、あの人が彼の妻を取り上げて客の人にやったからだと言って、ペリシテ人は登っていって彼女とその父を火で焼いた。だからお父さん、妻、サムソンの義理のお父さんのせいでこんなことになったんだから、あいつらが悪いって言って、今度はね、サムソンの 義理の実家が、まあ、あの火で焼かれてしまったんですね。はい、でも覚えてますか、こんな状況だけどサムソンはやっぱり自分の妻を、元妻を愛していたわけですよね。だから妻が殺されてしまったってことを聞いたんで、また怒るわけですね。いいですか。本当に面白いですよ。はい、これいいか。はい、で今回、考えたいことはですね、この流れから私たちが一つだけ教訓として何を学べるかなと思った時に、やっぱりですね、私がよく話している話だけども、蒔いた種は刈り取るですね、蒔いた種は刈り取るです。皆さんで、ね、この御言葉を読んでいきたいと思います。箴言の22章8節と9節3、はい。不正をまく者は災いを刈り取る、こうして彼への激しい怒りの鞭は終わる、善意の人は祝福を受ける、自分のパンを貧しい者に与えるからだ、ね、良い種をまけば良い実を刈り取り、悪い種をまけば悪い実を刈り取るんです。さあ、今日の話のスタート、サムソンの話のスタート、元はといえば、なんでこんなことが起こってしまったのか、憎しみ合い、怒りのぶつけ合いが起こってしまったのか。ことの発端は、一番初めはサムソンのせいですね。神様に選ばれたナジリ人であるサムソンが、神様に選ばれているにもかかわらず神に背いた、ここから始まったんです。彼はどんな間違ったことをしましたか。まず一つ目、異邦人と結婚しました。あろうことか敵であるペリシテ人の、ね、女性を好きになってしまいました。また自分がナジリ人であることを知っているはずなのに、ブドウ畑に入っていきました。そしてライオンを引き裂きました。死体に触りました。元はといえば、全てサムソンが招いた悲劇なんです。謎かけもサムソンが出しました。負けてピリシテ人30人殺して灰を渡しました。不正の種をまいたらば災いを刈り取るんです。サムソンもたくさん刈り取ってるんです。だけど今日読んだのは反対に、善意の人は祝福を受けるんです。種をまいたら、そのまいた種の実を刈り取る。良い種をまけば良い実を刈り取り、悪い種をまけば悪い実を刈り取る。今日の15章の話は、もっと言えば、出てきた人全員が悪い実まいてるんです。ね、サムソンはもちろん悪いですよ。サムソンの妻とその父も悪いんです、ね、だってさ、サムソンの妻は別に、いや私は結婚したくないって言えばね、サムソンを待ちますって言えばそれでよかったのに、結婚しちゃったし、 お父さんだって勝手に結婚させちゃうし、ペリシテ人たちも復讐するし、みんな悪い種まいたんです。でその結果、みんな悪い実を刈り取ったんです。それだけの話です。非常にシンプルですね。皆さんにね、今日 今日一つ考えてほしいことは、これは先週私たちはどんな種をまいたのか、1週間振り返ってみて、どれだけいい種をまいたんでしょうか。まあこのような状況ですとね、本当は私たちはストレスとかね、不安とかが多くて、いい種をまきにくい状況になるかもしれない。だけどもし私たちがこのような状況の中にあっても、いい種、善の種をまき続けるならば、必ず御言葉は約束しています、私たちは良い結果、祝福、良い実を刈り取ることになるって、不正に対して悪を持って答えるならば、その後に出てくる実はこのサムソンたちと同じようにですね、悪い実を刈り取ることになります。私たちは不正に対しても悪に対しても、かえって善で、良い実で、良い種で応えていきたいですね。もちろんね、これは簡単なことじゃないですよ。私たちは怒りに対して怒りで応えてしまうし、悪に対して悪で応えたいという弱さがあります。誰でもあります。だけど今日覚えてほしいことは、神の御言葉は絶対であるということです。約束、神様が約束したことは必ずそうなるので、かえって良い種をまくんです、悪いことに対して、悪に対して。そうするとですね、ローマ書ではその人の頭の上に、ね、松明をね、炭火を置くようなものだってことがあります。私たちが復讐しなくてもいいんです。神様が全て知ってるから、私たちはいい種をまき続ければいいんです。必ずいい実が、いい結果が神様にあって与えられるからです。信じて、これも信仰ですね。いい種をまいたら必ずいい結果があるんだと信じて、私たちは善を行っていくですね。さあ、その後サムソンはこういうことをしました。8節、サムソンは彼らの足腰、ペリシテ人の足腰を打って大きな打撃を与え、それから彼は下っていって、エタムの岩の裂け目に住んだ。またサムソンは怒ってペリシテ人たちを今度は実際に、滅ぼしてしまうんです。さっきはね、まだペリシテ人の土地をね、燃やしただけだったので、ね、今後は実際ペリシテ人のところに行って彼らを、やっつけてしまったわけですね。エタムの岩の裂け目に住んだ、これはおそらく洞窟の意味ですね。洞窟に身を潜めました。エタムっていうのはですね、イスラエルのユダ部族のに与えられた土地の名前です。エタムで、サムソンっていうのはダン部族で違う部族なんですね。だから彼はわざわざダン部族の場所から出て行って、ユダ部族の土地に入って行って、そこで一人でそこに身を潜めたんです。ということはおそらく彼はペリシテ人から襲われることを恐れて逃げたんですよね。で、一人で隠れたんです、そこに。この行動自体もやはりサムソンとしては賢くなかった。というのは、共同体から離れて生きるということは危険だからです。イスラエルの共同体から離れて生きるということはね、これはいろんな災い、危険からある意味で守られる場所から離れてしまったんですね。信仰者、またキリスト者、クリスチャンはこれ一匹狼になることはできないです、ね、キリストの体ですよ。神の家族である共同体、ここに属することで私たちは守られるし立て上げられるんです。そこから離れて、いや私は一人で生きていくんだということはとても危険なことですよね。このサムソンの行動もやはり少しね、未熟であることが分かりますね。さあ、その後ペリシテ人たちはサムソンをとっ捕まるためにですね、今度はユダ部族を侵略していきます、ね、サムソンが多分ユダにいるってことを知ったんでしょうね。だからユダどこに、サムソンどこにいるんだって言いながらですね、ユダ部族をどんどんどんどん侵略していくんです。そしてユダ部族は、ペリシテの配下に下ってしまったわけですね。そうするとユダ部族はどんな反応をしたのかが11と12節。そこでユダの人々3000人がエタムの岩の裂け目に下っていってサムソンに言った。 お前はペリシテ人が我々の支配者であることを知らないのか。お前はどうしてこんなことをしてくれたのか。サムソンは言った。彼らが私にした通り、私は彼らにしたのだ。彼らはサムソンに言った。我々はお前を縛ってペリシテ人の手に渡すために下ってきたのだ。サムソンは言った。あなた方は私に打ちかからないと誓いなさい。いいですか。この11節と12節ちょっと考えてくださいね。おかしくないですか。はい、さあ、このユダ人イスラエルのユダ部族はサムソンの話を聞いたことなかったんでしょうかね。サムソンが超人的な力を持ってライオンを引き裂いた話、30人の人々を晴れ着を奪った話、ペリシテ人を一人で滅ぼした話、知らなかったんですかね。そんなことないですよ。知ってるんですよ。知ってたんだけどね、それにもかかわらずサムソンのとこに行って、サムソンさん、私たちと一緒にペリシテ人を打ち破りましょうって言わないんですよ。私たちはペリシテの支配下にあります。もう負けを認めてるんです、初めからね。相変わらずペリシテ人の支配の中にいることを選択してるんです。そしてもうサムソンをペリシテ人の手に渡そうとしてるんです。これはね、奴隷マインドです。奴隷マインド、ね、もう無理、私はペリシテ人に絶対勝てない、この一生ここが逃れられないって思い込んでるんです。でも考えてくださいよ。ギデオンってどうしてもいい。ギデオンは300人で10万人殺したんでしょ。3000人いるじゃないですか。ここに勝てないんですか。信仰はないんです。ペリシテ人には勝てないって思い込んでるんです。それどころか神様が用いようとしてるサムソンを捕らえようとしてるんですよ。いや、捕らえたんです。実際神がイスラエルを救うために用いようとしておられる器さえ邪魔してしまうんです。奴隷マインドですよ、ね、本当にもう無理だって私たちが思った時に、途端にですね、私たちは何もできなくなるんです。イスラエルもそのような霊的な、崩壊、霊的な状態が非常に悪化しているということは分かりますね。サムソンはもちろんこのユダヤ部族に対してそんなことをするなと言えたんだけども、でもイスラエル人とは彼は戦わないですね。自分の仲間同胞には対しては反撃しない。おとなしく彼は捕まって新しい日本の名前で、ね、縛られました。15章14節を言いますと、サムソンがレヒに来た時、ペリシテ人は大声を上げて彼に近づいた。いよいよサムソンが縄で縛られてますからね。ペリシテ人はやっとこのサムソンに仕返しできる、復讐報復できるんだって言ってですね、ペリシテ人がサムソンのところに来るんだよ。主の霊が激しく彼の腕に上に下り、彼の腕にかかっていた綱は火のついた甘い糸のようになって、その縄目が手から溶け落ちたんです。レヒという場所でペリシテ人とサムソンは戦います。その時また足の霊が激しく下りますね。そして彼はロバの顎骨で1000人のペリシテ人を撃ち殺しました、ね、この顎骨ってことは下ですね。またこれナジリウトのね条件をね、彼は違反してるわけですけども、でも彼は気にしないですね。1000人を一人で彼は殺しました。もちろん彼の力の秘訣は主の霊です。主の霊がなければこんなことは絶対できないです。ヘブル語ではね、ルアハアドナイって言うんですね。ルアハアドナイ、皆さん言ってみましょうか。せーの、ルアハアドナイ。ルアハがね霊、アドナイが神様とか主っていう意味なんですね。主の霊、ルアハアドナイ、これなしでサムソンは何一つ主の働きをすることはできない。神の霊によってものすごい力を手にして敵を打ち破ったサムソンは、次にね、喉が渇きました。18節、その時彼はひどく渇きを覚え、主を呼び求めていった。あなたは神木の手でこの大きな救いを 与えてくださいました。しかし私は喉が渇いて死にそうで、ムカつげの者どもの手に落ちようとしています。さあ、ここでサムソンが初めてしたことがあります。何ですか？それは主を呼び求めたんです。ここでやっとですよ、初めてサムソンが神様助けてって言ったんです。神の働き、主の働きをするときに、私たちは誰でもこの渇きを持ちます。これはある意味で霊的な力をね、消耗した証拠なんですね。ここでは単純に彼は喉を渇いて 水が飲みたいって言ってるように思うけども、そういう意味じゃないですよ。これはね、もちろんこれは霊的に渇いているってことです。霊的な力の回復を彼は求めているんです。その証拠にね、原文でね、次の19節かなに、元気を回復したってありますよね。でその言葉の意味はね、原文では彼の霊が戻ってきたっていうふうに訳すんです。霊が回復したって言ってるんです。だから水飲んで体が元気になったんじゃなくて、霊が元気になったって言ってるんです、ね、英語でもね、 His spirit returned and he revived。 スピリット、霊が戻ってきて生き返ったって言ってるんです。だから日本語の訳はちょっとね、その霊を抜かしてしまったのは、まあ、良くなかったかもしれないけども、ね、サムソンは単に激しく疲れて動いいっぱい戦ったから疲れて喉が渇いたから水くださいって言ったんじゃないんですよ。霊的枯渇状態、本当にもう霊の力を使い果たしてしまって抜け殻になってたんですね。霊的な枯渇状態に陥っていました。だから神様はサムソンにエンハコレと呼ばれる、ね、湧き水を与えましたね。エンハコレ、これは祈る者の泉とかね、呼ばわる者の泉、エンが泉ですね。ハコレが祈る者とかね、呼ばわるという意味です。このエンハコレによってサムソンは喉の渇きが満たされただけではなくて、霊的な渇きが満たされました。サムソンはこうやってようやく主に呼び求める、主に祈ることができましたけども、そこに至るまでにはね、たくさんの失敗がありましたね。本当に今回だって同胞イスラエル人からも裏切られて、ペリシテ人から攻撃されて、そんな中でようやく神様でね、渇きをね覚えたんですね。一度もですよ、今まで一度も主に呼び求めたことがなかったかもしれない、このサムソンがようやくついに主を求めました。そしてこのね経験がサムソンに主に祈り求めることの大切さであったり、主との交わりだから生きることの大切さを教えたんだと思うんですね。私たちも同じです。私たちもこのサムソンのようにね、時に霊的に上渇きを覚える必要があります。なぜならば私たちは渇かないと求めないからです。ちょっと私も水が飲みたいですすいません、渇きました、ね、渇くと飲みたくなりましょう、ね、お腹いっぱいの人はご飯食べないんですよ。昨日もね、妻はお昼ご飯食べすぎて夜ご飯食べなかったんです。お腹いっぱいだったら食べたくないでしょ、誰だって。霊も同じですよ、ね、霊が自分の中で満腹状態だったらば欲しいって思わないんですよ。ありがとうございます。渇きが潤されますこれでね、はいはい、人間って当たり前の話だけど、本当に必要に迫られないと求めないんですよ。当たり前ですよね。だから私たちはどれぐらい本当に飢え渇いて主を求めているかってことが、神様は今日を皆さんに問いかけているんじゃないかと思うんです。霊的渇望って経験したことはありますか？どうしても神様の霊が必要です。主に満たしてもらわないとやっていけませんで、神様に心から祈ったことありますか？まあ大丈夫です、私はそれなりに満たされていますから、ではなくて、 もうこのままだとやっていけない、一日過ごせない、神様助けてください、満たしてください。神様はその本気の祈りに応えてくれます。必ず豊かな恵みを持って栄誇りを私たちに与えてくれます。またね、同様に神の働きをした時にも霊的な渇きを必ず覚えますね。それはね、ある意味で霊的なエネルギーを使うからですよ。使ったらなくなるでしょ。だから求めなきゃいけないんです。私たちが生き返るために、回復するためにすべきことはたった一つです。主を呼び求めることです。渇きを覚えることです。皆さん、自分が渇いていることを分からない人もいるんですよ。中には上渇いていることに気づかない人もいます。それが当たり前になっているから。でも本気で私たちが主に呼び求めるときに、その渇きが潤されることを経験します。本気で求める、本気で主に叫び求める、これが私たちが今できることですね。そうする者には誰でも、いつでも、どこにでも例外なく神様は栄誇れ、泉を与えてくださるんです。最後にですね、一つの聖書の話を紹介して、まあ、終わりたいと思いますけども、最近私よくね、聞くドラマ聖書っていうのを聞いています。皆さん知ってますか。ちょっと今アプリ出てない。聞くドラマ聖書っていうんですけど、非常に素晴らしいアプリでですね、携帯とかでも無料で聞けますけど、